松崎博之さんに代わって代打でインタビュアーを担当します、木部敏夫です。ということで今日のキネマのすすめ、スタジオの方にはお客様をお迎えしております。この方です。
FMK モーニンググローリーを木の皆さん、こんにちは。映画のびの監督、塚本慎也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いよいよのびが完成して、はい、熊本でも8月8日電気館で公開ということなんですけども、はい、この映画かなり以前から企画されてたというふうに伺ってますが。
そうですね、もう少なくとも本当に作ろうと思ってから15年とか20年ぐらいは経っちゃいましたね。
そもそもが、まあ、この原作、大川翔平さんの原作との出会いっていうのは、
もう原作と出会ったのは僕が高校生の時ですね。10代の時に読んで、でまあ、本当に衝撃を受けたというか、すごくこう印象に残って、いつまでもそのまるでその田村一等兵というのが主人公なんですけど、その一等兵に自分がなったかのような気分になって、でフィリピンの戦争なんですけど、その戦争の自分がまるで体験したかのような気持ちになって、しまったって感じですね。
それからまあ何度も映像化にチャレンジして、何年もこれに立ってるということなんですけども、やっとこう今回映画化できたっていう。
そうですね、
まあそのきっかけみたいなのあったんですか。
いや本当はですね、この映画大きい予算で作りたかったんですね、ずっと。でまあ予算が結局集まらなかったので、ずっと先延ばしにしてたんですけど、で結局3年ぐらい前にもういよいよ撮ろうと決めた時はお金がじゃああったかっていうと特に全然なかったんですけど、ただまあ今も撮らないとこの先非常に作りづらくなるというような予感がしたもんですから作ったんですけど、で具体的に言いますと、だんだん日本がこう戦争の方に近づいていくような気がしまして、こういうこのそのフィリピンで兵隊さんがこうボロボロになっていく話なんで、こう非常にこう作りづらいというか好まれない企画にこうなっていくという感じがしたもんですから、まあ作家としては20年ずっと作りたかった映画ができなくなるっていう危機感と、あともう一つはこういう映画が作れなくなるというような、その世の中そのものが嫌だなということで、その映画をこう投じたいというか一石投じたいという気持ちで作ったんですけどね。
まあ結果的に戦後70年のこのまあ節目になるような年の公開っていうことになりましたね。
そうですね、まあ、70年を最初こう目指して作ったわけじゃないんですけど、その70っていうのは偶然のようで偶然でもなくて、必然と言えると思うんですけど、その70年っていうのは戦争、実際フィリピン その戦争に行った人は90歳過ぎちゃってますんで、そうするとだんだんいらっしゃらなくなって、で戦争 その実際に体がでこう痛みを感じている人がこう少なくなればなるほど戦争の方に近づいていくという気配が濃密になっていくというのはくっきりしている図式だったもんですから、70イコール戦争体験者の方はだんだんいらっしゃらなくなる、イコール戦争 の気配にどんどん近づいていく、イコール自分がもう作んなきゃいけないっていうんで、必然だったかもしれないですね。
まあ、そういう意味ではその原作だけじゃなくていろんなまあ戦争体験者の方にお話も聞かれたということなんですか。
そうですね、原作そのものでももうくっきり映像は目に浮かんだんですけども、自分自体がその戦争を体験してない世代ですんで、何かしらその戦争体験者のやっぱり肉声というのを聞いてからじゃないとどうも映画を作ってはいけないというか、まあ、不謹慎までは言わないんですけど想像で作っちゃいけないような気がしまして、で10年前に実際にフィリピンの霊帝島に行った方にインタビューをしたんです。でまあ相当やっぱりいろいろな恐ろしい話をたくさん聞いて、でその話を体に染み込ませて映画にしたという感じです。
この映画を見てると非常にその風景はすごく美しい綺麗なものの中にもう地獄のようなものこう、まあ、いわゆる戦争の現実みたいなものがあるっていうのが、はい、すごくその落差が見てて怖いなっていう気がしたんですけど、
一等最初に高校生の時に原作読んだ時に感じたのがまずそこだったんですね。フィリピンのものすごい美しい、そして力強くて力強いその風景と、なぜ人間だけがこのようにこうドロンコになってボロボロになって不可思議な愚かしいともいえる行動をしているんだろうというのが印象に残ってて、でその後30代40代映画を強く作りたいと思う時があるんですけど、そのたんびに そのコントラストだけはどうしてもやりたいというのは欠かせなかったんです。
どうしてもこれ比較されると思うんですが、市川今晩、1950年代に作られたノビがありますよね、はい、あれはまあ白黒だったって、で今回のやっぱりそのカラーで、現在で撮るっていう、まあ、どうしても比較されちゃうっていうところもあると思うんですけど、それにちょっと意識されたりとかしたんですか？
あくまでもですね、やっぱり原作を読んでその強い衝撃とかその映像、見えた映像を映画化したいと思ったので、市川崑監督の時々リメイクって言われるんですけど、映画のリメイクじゃなくてあくまでも原作から映画化したんですけど、でそれとは別に市川崑監督大好きなん で実際高校の時にノビも見て非常に面白くてですね、その当時僕は8ミリ少年だったんですけど、8ミリ映画、その時作った映画にはもう異常な影響を受けてるぐらい、恥ずかしいぐらい影響を受けてるぐらい市川崑監督の映画好きなんです。ただノビに関してだけはあくまでも原作が元になってる感じですね。
今回見てて、まあ、田村一等平を監督自身が演じているっていうところもあるんですが、キャストのなんていうかフレッシュさというか、その割とプロの俳優さんじゃない方々が多く出てるじゃないですか。
そうですね、う
ん、それがなんかすごくリアルな感じに感じたんですけど、
じゃあよかったなという感じなんですけど、リリー・フランキーさんはもう今は素晴らしい俳優さんになられましたけど、もともとはそのもちろん文章を書いたり絵描いたりする方で、でそういう方ですから、芝居をこうしてもとても自然で、ザ俳優みたいな方ではないので、すごいキャパシティが広い方なんですね。あと中村達也さんはドラマーの方で、今もドラマをやってらっしゃるんですけど、この方ももうやっぱりとてもニュートラルな芝居をされる方なので、確かにおっしゃる通りそういう方をぜひ出ていただきたいと、
ね、いやなんか監督がまあその地獄絵図の中をずっと行く田村役をやってるのの周りの人も本当にその現実感があるというか、存在感っていうのがすごくこうキリキリってくる感じがして、
あ、じゃあよかったです、
うん、
まあ、きっとこの人は悪い人とか、それに対してこの人はいい人みたいなような描き方じゃなくて、一人の中にも善もあれば悪もあるという感じで、特にリリーさんの役はまあ、一見ちょっとこう悪い役と言ってもいいような役なんですけど、でもまあ戦場に行けば誰でも狡猾にもなる時もあれば保身に走る時もありますんで、そういう意味でそういうも人、そういうことこそがもう人間的なことだと思うので、リリーさんはそういうことをとても自然にやってくださいました。
そうですね、なんか映画を見てて本当に自分が戦場にいたらこういう感じを受けるのかもしれないなと思いながら
見たんですけど。ああ、そうですか、ありがとうございます。
今回のそのノビ、まあ、僕は塚本監督のファンで、もう本当にずっと8ミリ時代の作品からずっと追っかけて見てるんですけども、
こっぱずかしいですね急に、
まあ、いやいや今回のノビっていうのはやっぱそのなんか、あ、塚本監督がちょっと新たなステップに入ったなっていう感じを受けたんですよ。ずっとやっぱり追っかけて見てると、やっぱり何かその塚本晋也像みたいなのが、やっぱり鉄尾の衝撃があって、でそれからまたメジャーでも、ね、メジャーでもなんかそのインディペンデントな魂を忘れないで作り続けてるっていう感じがあって、で今回のはまたメジャーでも撮れないだろうし、インディペンデントの魂ももちろんあるんだけど、なんかもう一つ先に行ったなって感じがすごくしたんですよ。
それは何なんでしょうね、なんか自分でも特には意識してないのでわかんないんですけど、映画自体はもうずっとやりたかったやつなんで、それ何なんでしょうね。テーマ自体は確かにこれまではこう都市の中で悶々とこう何ですかね、自分がこう生きてる実感とかを探す人たちの物語を作ってきたんで、風景がまず全然変わったんですけど、これまでのコンクリートからこうなんか離れて、その外側にある自然みたいな世界がこう来るので、自分としても早くその自然の世界に都心の中でのぐちぐちぐちっとしたのからこう解放されていきたいっていうのはもうずっと願ってたんですけど、まあ今その世界に こうやっと行けることができたっていうのはあるんですけど、それ以外に作り手として変わったっていうのは自分としてはちょっと意識してないんで、どういうものかなって今思いながら伺ってたんですけどね。
ぜひ皆さんも、あの劇場でこれはね体験していただきたいなとか思うんですけども、今回の伸びは、まあ第71回のベネチア国際映画祭のコンペティション部門にも招かれたということで、はい、あの海外でのリアクションはいかがだったんですか？
海外のリアクションはですね、もう真っ二つ賛否両論っていう感じで、まあ日本も多分そうなのかなとは思うんですけど、まあ、やはりあの戦争映画ですので、その暴力的なシーンが出てくるわけですけど、それがあの人によってはトゥーマッチだっていう人もいれば、人によってはいや戦争っていうのはもともととても暴力的なものなので、これをそういうふうに描かなければ戦争をこう伝えたことにならないからこれでいいんだっていう人とあの分かれた感じですね。ただまあ日本であのどんどん見せ込んでいって、やっぱり皆さんこう見終わってよかったねと明るいこう顔をするような映画ではないんで、とてもドスンと衝撃を受けてこう暗い顔をこうされるわけで、ちょっと最初僕はどういうことでそういうふうに暗くなってるのか心配だったんですけど、2日ぐらい経ってあの急にその感想を言ってくださったりするときに、その自分 のおじいちゃんが実は戦争に行ってて、これこれこうだっていうのをこう止まらない感じでずっと喋ってくれたりとかですね、結構そのリアクションが熱いリアクションとして返ってくるようなことがだんだん多くなってきたんで、あの良かったかなと今思ってるところですね。はい、
確かにその戦争体験者の方と現代を生きる人たちとの間をつなぐ作品になるのかもしれないですね。
ああ、そういうふうにできたらいいなと思ってるんですけどね。
で今回の作品は配給も、はい、制作だけじゃなくて配給も行ってらっしゃるっていうことなんですけど、そうですね、
まあ、成り立ちのやっぱり非常に難しかった映画だというふうに自分でこう思って作っていたので、その配給もいわゆるこうなんですかね、普通にはいやりますよっていうふうにこう言ってくださるところにポンとこうお任せしちゃっていいものかどうかっていうのがあって、できたらその作った時と同じような気持ちで、その自分自身で自分たちで一巻一巻 その映画館さんにその作品を届けて、その映画館さん理解をしてくださった映画館さんと手を取り合って、丁寧にこう進めていきたいという気持ちがあって、でまあ何らかの形でいわゆるその映画上映前のキャンペーンという形か舞台挨拶という形で映画館さんには全部こう伺いたいなと思ってるんですけどね。今度は
熊本でも8月に公開の際に、
はい、
舞台挨拶でいらっしゃ、またいらっしゃる、
はい、またぜひ伺わさせていただきたいと思ってます。
まあ、今回の伸びに限らず塚本監督はその独自のポジションというか、日本の映画の中でもなんかこう特別な存在だと思うんですよね。
そうですか。
なんでしょう、その、すごく個人的なテーマを持って多分作られているような気はするんですけども、それがなんかそのなんかこう国境とか人種とか性別とかなんかいろんなものを飛び越えていろんな人になんかこう心の中に届いちゃうみたいな、そう個人的な思いなんだけど、でもこれだけ熱狂的に、私の周りなんかもやっぱり塚本監督の作品の話をしだすと止まらない人たちが
本当ですか。
いやもう俺の方が例えば鉄夫のことは俺の方が分かってるみたいなそういう言い合いになったりとかするんですけども
すげえありがたいですねいやもう本当に
自分では意外とそういう意識っていうのはないもんですか？
あんまりこう考えないで、まあとにかく一生懸命まあ、思いっきり遊べるものっていうか、まあ変な言い方ですけど命からから遊べるものっていうので遊べるものを探してるって感じなんですけどね。ですからやっぱり時々ちょっとこう多くの人にこう見てもらおうなんていうふうにこうちょっとこう思いすぎちゃったりするとですね、逆に少し届かなかったりすることがあるんですけど、なんか本当に自分がこう一番ドキドキできるようなものをこう作ると国境とか越えてこっちの個人から向こうの結局いろんな国の個人にブスってこう突き刺さるような手応えが強くあるっていうのは確かにある時に感じたので、それはやっぱり大事なのかなと思ってるんですけどね。
いやまあ今後も本当にあのいろんな作品を見せてほしいなとファンとしては 思うんですけど、
作れるといいんですけどね。まあ今は本当にこのノビを一本一あの一巻一巻お届けして、やっぱりあのお客さんに来ていただいて少しお金が集まらないとですね、なかなか次の映画を考えるというところまでちょっといかないんですけどね。
いや多分なんかファンの中には、俺がお金を出してでも作らせたいみたいな人がいるんじゃないかななんて思いますけどね。
まあお酒飲んでる時にちびっとそう思ってくれても、次の日になるとね、もうお金ないですからね、皆さんね、きっと無理なんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
いやまああのとにかくこのノビ、ぜひ皆さん劇場で見ていただきたい、
はい、劇場で見ていただきたいんですね。
あの、音がすごいで映画ですよね。そうなんですよ、これ
音がですね、とにかく劇場で見ていただくように作ってありますんで、その映画そのものも何かこう物語でどうのこうのっていうんじゃなくてですね、あの戦争をこう実際本当の戦争を体験するのはもちろん嫌でダメですから、その代わりに疑似体験するような感じで作ってるんで、劇場で見ていただくとその戦争を疑似体験してみたいな気になっていただいて、戦争っていうのはなんかこんなもんなのかなっていうのがちょびっと分かっていただけるんじゃないかと思ってるんですけどね。実際の戦争はもっと恐ろしかったですけど、僕の話聞いた限りでは。でもまあそれになるべく近づこうと思って作ったんで、なるべく劇場で体感していただくとありがたいなという気がします。
なるほどですね、わかりました。まあまあ今の言葉に全てがなんかこう含まれているような気がいたしますけども、最後になりますが、まあ、ノビをこれから見る熊本の映画ファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。
そうですね、まあ、あの戦争の映画なんですけど、あの特別にあるこう何ですか、政治的なメッセージとか、あるこう特別な思想をこうあの図式的に作ってこう押し付けるようなものでは全くないんで、あくまでもその大岡翔平さんの原作をこう豊かな原作をこう自分なりにあの、まあ、芸術っていうとちょっと笑っちゃう表現ですけど、芸術として作ったものですので、これとにかく浴びていただいて、でその後に何かこう何を感じるかとか、でその感じたことでこう家族で話し合ってもらうとか、友達と話し合ってもらうようなきっかけにこうしていただけたらなと思うんですけどね。
ありがとうございました、はい、のびの監督塚本慎也監督でした。
どうもありがとうございます。